常任委員会審査報告。総務常任委員会予算決算常任委員会総務分科会。委員長松井光子、副委員長神田浩二、委員池永幸雄、斉藤正明、坂本武人、野口昭一。常任委員会機構改革に伴う関係条例の整理に関する条例。質問、今後の職員の人員計画は。答え、人口の伸びに対する事務量の増加により条例定数の347名の範囲内で計画を立てる。分科会、平成29年度公示市一般会計補正予算。税務課、質問、消費相談事業補助金の補助割合の減について。答え、消費相談事業補助金全体が下がったのではなく、啓発事業の一部補助率が下がったものである。市民課、質問、社会保障税番号制度システム補助金とシステム改修について。答え、マイナンバーカードの充実に関するシステム改修で住民票等の旧姓表記のためである。政策課、質問、西郷市庁舎周辺総合的利活用調査検討義務について。答え、官民連携の方向で平成30年度設計改修施工など特定目的会社などでの運営を考えている。質問、黒石防災拠点センター案について。答え、黒石コミュニティ総会で示したい。平成30年度公示市一般会計予算。財政課、質問、地方交付税が前年比マイナス1億6500万円の内訳について。答え、特別交付税3500万円の減、普通交付税は1億3000万円の減、一本算定に向けた縮減額である。環境衛生課、質問、新環境工場建設負担金の負担割合について。答え、菊池環境保全組合より建設負担金の算出根拠の説明を受けた。今後増加が予想される本市の負担軽減に向けた協議の必要性がある。交通防災課、質問、防犯等整備事業について。答え、各区を通じて通学路等の防犯灯改修や設置要望について学校教育課と協議を行っている。西郷市庁舎総合窓口課、質問、庁舎が一本化されるが今後の西郷市庁舎の人員体制について。答え、来庁舎に手間をかけないように体制や窓口の工夫をしていく。税務課、質問、個人市民税法人市民税の算出について。答え、個人市民税は納税義務者課税所得金額の伸びから推計し、法人市民税は企業に予定納税額を確認し計上している。政策課、質問、漫画ミュージアムの企画イベントについて。答え、地域おこし協力隊 NPO 法人のくまマンなどからアイデアを取り入れ進めていきたい。商工振興課、質問、ユーパレス弁天の今後の運営管理について。答え、次期5年間の指定管理中にその後の運営について検討し方向性を決定したい。会計課、質問、平成30年度一時借入金予算が対前年比10億円減額になっていることについて。答え、平成29年度は熊本地震関係の支出の伸び、平成28年度は繰り越し額も30億円を超えていたが、平成30年度は20億円で足りる見込みである。監査委員事務局、質問、代表監査委員の報酬見直しについて。答え、本年度は課数も増えるので報酬や従事日数を勘案して協議していく。担当は松田でした。
文教経済常任委員会、予算決算常任委員会、文教経済分科会。委員長 後藤秀一、副委員長上田金也、委員坂本早苗、青木輝美、松本隆一、澤田裕二。常任委員会、平成29年度甲子市水道事業会計補正予算。質問、資本的支出、建設改良費の委託料及び工事請負費の減額に関する詳細は。答え、木原の排出位置、施設整備事業の委託料及び工事請負費を精査したことによる減額である。平成30年度、甲子市下水道事業会計予算。質問、資本的収入、受益者負担金の計上に関し、前年度より倍増しているが、要因は。答え、高場地区開発及び自衛隊演習場付近の開発により増額となった。分科会、平成29年度、甲子市一般会計補正予算。障害学習課。質問、消耗品等の減額に関連し、マラソン大会の参加者が少なかった理由は。答え、小学校の土曜授業と重なったこともあり、翌年度以降、行事の調整を事前に行いたい。農業委員会。質問、旅費の執行残の額が大きいが、理由は何か。答え、農業委員総会、農業委員と農地利用最適化推進委員との合同勉強会、県が行う研修会に参加が少なかったためである。都市計画課。質問、 IO 住宅建て替えの PPP、PFI の導入調査の結果に基づく今後の計画、検討は。答え、結果報告書の提出を受け、町内委員会、学識経験者等による検討委員会による検討を行う。建設課。質問、道路新設改良費の公有財産購入費の減額理由は。答え、当初雨水排水を道路拡幅により対応を予定していたが、現地にて再調査を行い、道路の拡幅は必要でなく、道路の高さの調整により対応可能となったため、用地買収が不要になったことによる減額補正である。学校教育課。質問、小中学校進出事業の今後のタイムスケジュールは。答え、設計施工一括発注デザインビルドの公募を平成30年3月中旬から下旬に行い、事業者選定及び契約を夏頃に見込んでいる。用地取得については平成30年12月頃に財務省と契約したい。また敷地造成及び校舎建築については約2年間の工期で工事完成目標を平成32年12月末としている。平成30年度甲子市一般会計予算。人権啓発教育課。質問、人権意識に関する市民アンケートの質問事項についてはどのように考えているか。答え、前回と同じ質問を行い比較していくことも重要だが、5年前とは人権に関する社会情勢も変化しているので、甲子市部落差別等をなくし人権を守る審議会の方々に内容を精査していただき、市民の声を受けながら作成していきたい。学校教育課。質問、小学校英語指導講師配置事業について、来年度より小学校の英語教科化移行に伴い英語指導講師を2名増員することだが、その予算の財源は一般財源である。国の補助制度等はないのか。答え、市町村に対する国からの補助金制度等はないが、国において全国で英語教師1000人規模の人員を各小学校配置にする計画がある。建設課。質問、骨格予算の関係で道路関係予算が前年度に対し減額になる理由は。答え、道路関係予算のうち維持管理費については満額を計上しているが、道路の新設や舗装の打ち替え工事等については 6月補正を予定している。農政課、質問、ため息のハザードマップについて説明してほしい。答え、県が人的被害が予想されると位置づけている3カ所のため息に 100% の県補助事業でハザードマップを作成する。
健康福祉常任委員会、予算決算常任委員会健康福祉分科会、委員長西島孝弘、副委員長来海恵子、委員浜本光一郎、大隅清明、青山隆之、浜口正明。常任委員会、合志市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例。質問、福祉事務所が合志庁舎に移転することに伴い、今まで西合志庁舎で相談されていた方への対応は考えているのか。答え、西合志庁舎には総合窓口課が残るので、しっかりと連携を取り対応したい。また社会福祉協議会とも連携を取り、相談者を福祉事務所へつなぐなどの方法を検討していきたい。平成30年度合志市国民健康保険特別会計予算。質問、都道府県下による制度改正に伴い、一般会計からの法定外繰入れ金について計上されておらず、国保財政調整基金により補填を行うようだが、引き続き法定外繰入れを行うことはできないか。答え、これまで一般会計からの法定外繰入れにより補填を行ってきたが、国保財政調整基金の積み立てがあるため、しばらくは基金にて補填を行いたい。法定外繰入れや税率の改定については、制度改正後の状況を見極めた上で検討したい。反対討論。一般会計からの法定外繰入れを廃止しているため反対である。賛成討論。市民の負担を抑えるための基金繰入れであるため賛成である。分科会。平成29年度合志市一般会計補正予算。福祉課。質問、時間外勤務手当に関連して生活保護ケースワーカーの業務量が今後さらに増加すると考えるが、ケースワーカーを増やすべきでは。答え、人事班にも状況を説明し、増員の協議を行っている。子育て支援課。質問、延長保育について補助金の交付対象になるのは。答え、1時間延長の補助については1日平均6人以上預かった場合であり、30分延長は同1人以上預かった場合に対象となる。平成30年度合志市一般会計予算。福祉課。質問、生活保護の制度申請の方法等についてもっと発信していくべきでは。答え、生活保護制度の周知を暮らしの便利帳で行う。また申請の方法は、まず生活困窮者の相談窓口で対応し、必要であれば生活保護担当のケースワーカーへつなげる。健康づくり推進課。質問、心の相談事業の委託料が前年度と同額だが、相談件数は落ち着いているのか。答え、専門医への相談人数は1回あたり9から10人程度で推移している。それ以外の電話相談等の支援は保健師が実施している。子育て支援課。質問、病児・病後児保育事業の利用について予算増額の要因は。答え、熊本市と連携協定を結んでいるため、熊本市内の施設も利用でき、熊本市内の施設利用者が増えていることにより増額である。高齢者支援課。質問、老人クラブ会員減少を防ぐための施策は。答え、1月に老人クラブ活動活性化に向けた提言書を作るため委員会を立ち上げ、3月に研修を予定している。
予算決算常任委員会報告。委員長坂本武人、副委員長池永幸雄、委員 議長を除く全議員、審議日程、平成30年2月14日水曜、予算決算常任委員会、全体会、質疑及び分科会、総務分科会、文教経済分科会、健康福祉分科会を設置し、委託事件の審査を行うこととした。平成30年2月15日木曜、16日金曜、19日月曜、予算決算常任委員会、各分科会、3分科会による審査を行った。平成30年2月22日木曜、予算決算常任委員会、全体会、分科会長報告、自由討議による分科会長報告に対する質疑及び総括質疑事項の選定を行った。平成30年2月28日水曜、予算決算常任委員会、全体会、総括質疑、討論、表決、総括質疑、新環境工場建設負担金の負担割合について、質問1、新環境工場の建設総事業費及び償還計画の確認、2、現行管理運営費負担割合による償還完了時における本市負担分総額、相対他市町の予測確認、3、組合率による大規模施設新設費用の公平分担のあり方及び建設費負担割合決定プロセスの確認、4、ごみ減量化計画とごみ負担割合の見直しによる今後のごみ処理費用軽減対策の確認。答え、建設事業費の総額見込みは約247億円で、償還開始後、自治体負担金は年間約10億円程度の増額が予測される。償還計画についても、15年の償還期間で管理運営も合わせると、高知市95億円、菊池市82億円、菊陽町76億円、大津町67億円の負担が予測される。負担割合軽減に関しては、ごみ減量化計画に基づき、総量軽減に努める上で、ごみ袋の料金改定も考慮する時期にあることに加え、厚生市長負担割合基準についても、関係各市長と慎重な協議を重ねるべきと考えており、その際必要なパターンシミュレーションも財政課も交えて検討していきたい。ユーパレス弁天に関して今後の取り組みについて。質問。1、合併後のユーパレス弁天の本市における存在意義及び運営維持に関わる経費推移の確認。2、今後の運営計画及び次期指定管理期間中の優先的検討項目の確認。答え、ユーパレス弁天は設立当初の目的を図る事業を今日も展開しており、その存在意義は合併後も本市の掲げる健康都市構想と合致していると考える。平成26年度から30年度の5カ年についての運営維持管理経費の総額は1億587万円に及ぶが、熊本地震復旧の費用もこれに含まれる。今後の運営計画については、公益性と収益性のバランスを考え、直営方式、指定管理方式、譲渡方式の3パターンの比較検討を中心に、北熊本スマートインターチェンジ開通で期待される環境変化や経済効果等も十分想像しながら、財政負担の軽減かつ地域の理解を得られる計画を提示したいと考えている。女性・子ども支援室の相談体制の充実について。質問。 1、女性子ども支援室の相談実績の推移及び次年度相談体制の適正認識の有無の確認。2、想定される重篤ケースに対応可能な職員配置の必要性の確認。3、本庁方式移行後の西越総合窓口課における同相談体制の維持または新設の必要性の確認。答え、相談件数については急増傾向にあり、DV や虐待に関する相談が約半数を占めている状況で、次年度は警察官 OB を配置することで相談体制の強化を図りたい。相談内容に関しては、困難事例も増えることが予想されるため、配置職員の研修会参加等、より専門的な知識の習得にも努めると同時に、5月からの庁舎一本化に伴う西越総合窓口課における同相談の対応についても2名の増員を予定しており、地域対象者の相談窓口は確保されていると認識している。新設校の開校時期の確認及び施工管理体制について。質問1、設計施工一括発注、デザインビルド方式の一般的特性及び採用理由の再確認。2、社会情勢または DB 方式の特性が不利に作用した場合における補完策の有無の確認。答え、デザインビルド方式はメリットとして工期短縮やコスト削減効果等がある一方、入札契約時の透明性の確保困難や業者間の認識齟齬による増額リスクがデメリットとされている。生徒数の増加に対する既存校の校舎面積に鑑みれば、平成33年4月開校は必至なため本方式採用に至った。補正予算計上通り事業の執行管理については細心の注意を払う所存だが、仮に想定しにくい事象等による債務負担行為額のオーバーが発生した場合に対しても、6月議会において増額した債務負担行為を設定し、DB 方式の再募集でこれに当たりたいと考えている。現時点で開校時期を最優先に進める決意に変わりはない。これで常任委員会審査報告を終わります。